聖書を朗読します。マタイによる福音書13章1節から9節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書24ページです。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。以上の聖書箇所より、種をまく人と題しまして、安行先生よりお話をいただきます。
種をまく人は、福音書の中でも印象深い例え話の一つでしょう。ここでの種とは神の国の言葉、福音のことであります。種をまく人が誰なのか、例え話の中では全く注意が向けられていませんが、答えは明らかです。まく人は神様、種は神のものですよ。もちろんキリストの弟子たちも種をまく使命を仰せつかってはいますが、同時に弟子たちもまた種をまかれて受け止める側の立場にあることを忘れるわけにはまいりません。クリスチャン同士の会話の中で、今日は種まきをしてきたとか、あの人はよく種まきをする人だといったセリフが聞かれることがありますが、それは2つの側面のうち片方しか語っていないんですよ。私たちは種をまく側の人間であり、またまかれる側の人間でもあると、まずはそのことを慎重にわきまえておく必要があるわけです。種をまく人の目的は実に明白です。それは多くの実りをもたらすため。せっかくまくのに無駄にしたくはありませんよね。種をまくからには多くの実りを期待するのは当然と言えるでしょう。実りをもたらすとは、御国の福音を聞いて悟ることだと、この後の解説の場面で語られています。聞いて悟る、それが神様にとっての実り、収穫なのです。悟ると聞くと難しい事柄のように思われるかもしれません。知性や教養が必要なのでは。いえいえ、そんなことはありません。大切なのは素直に受け入れること。福音は神様からのありがたい招待状ですから、素直に感謝して受け取って、その時が来たらいつでもお招きにより参上しましたと応じられる心構えを持っている、それだけで十分なのです。そういう感じで、本当はシンプルな話なんですが、福音を受け入れるのを難しくしているものがあるんですよ。それがこの後に出てくる3つの失敗例というわけです。それについては後ほどお伝えしましょう。とにかく農家が実りを期待して種をまくのと同じように、 神は御言葉を聞いた人々が受け入れることを期待して御国の種をまく。それが大前提なんですよ。どうせダメだと分かっていたらやる価値なんてないですけれども、そうじゃないんですね。ダメな失敗例もあるけれども、やっぱり実りをもたらすことを期待してまく。そこが大事なんですね。でそんな中、この例え話でスポットが当てられているのは種が落ちた先、落ちた場所で種がどうなっていくのか、ちゃんと育つのか育たないのか、育たないにしてもどのようなルートをたどって失われていくのか、その辺に重きが置かれているわけです。広範囲にまこうとすればするほど種はいろんな場所に落ちますからね。いろんな失敗例があるんですよ。で、まあ意地悪な人だったら、まあ、だったら広範囲にまかなきゃいいじゃん、と思うかもしれませんが、そこは神様ですから。できるだけ多くの人々を救いたい。多少無駄になる種が出たとしても手広く手広くという考え方は、この例え話とよくマッチしているんですよ。もう畑の中だけに、もう他のところにはもう飛び散らないようにこうちまちまとまくっていうんだったら、そんなに失敗例は出ないかもしれないですけど、神様そういうお方じゃないんです、ね、とにかく世界中、神はケチなお方ではありませんから、無駄になる種が出るのも恐れることなく、どんどん広範囲にバーッとまくわけです。まずは道端に落ちた種、鳥が来て食べてしまったとあります。あっけないですね。せっかく種をまいたのにすぐに食べられてしまう。これは後の解説の場面でこんなふうに説明されています。誰でも御国の言葉を聞いて悟らなければ、悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取る。種が奪い取られたら当然実りはもたらしませんよね。種が奪い取られることは誰にでも起こり得ると言われているので、気をつけなければなりません。ここで鳥に例えられている悪いものが誰なのか、厳密に突き止める必要はないでしょう。サタンかもしれないし、もっと身近な存在かもしれない、はたまた自分自身かもしれない。とにかく福音とは、しっかり受け入れなければすぐにでも取り去られてしまうかもしれないもの。なんとなく賞味期限や消費期限みたいなものがあるように感じますよね。そこがポイントなんです。とはいえ、神の言葉は永遠であります。たとえ世界が滅んでも御言葉は廃れない。福音の価値が時代とともに変化することはありません。現代は教会離れが進んでいると言われていますが、福音の価値がなくなったわけではないんですよ。何が起こっているのかといえば、人間側の変化です。御言葉が奪い取られてしまうのは、聞く側の人間に弱点があるから。昔も今もさほど変わらないことなんですけど、まず多くの人は素直に聞こうとしません。まず聞かないっていうのがまずあるわけですね。大抵の人は福音の価値をすぐには理解できないんですよ。特に今はいろんなレジャーがあるので、日曜日は別なことに使った方がいいと思っている人はいっぱいいるわけなんですね。もしかしたら一つ目の失敗例が一番多いかもしれませんね。ここで要注意なのは、 人一人に備えられたタイムリミットがあること、御言葉に聞ける時間は限られているんです。いつまでも猶予があるとは思ってはいけません。そういう意味で福音は受け入れないと遅かれ早かれ奪い取られてしまうことになるわけです。それで勘違いしてほしくないのはですね、自分が道端にまかれた種だと思い込むこと、他の良くない場所に落ちた種だと考えるのも正しくありません。これよく見るとですね、人間が例えられているのは種ではなく種が落ちた土地の方なんですよ。しかもどういう土地なのか、3つの失敗例が述べられていますが、1人の人がどれか1つに固定化されているわけでもありません。聞く姿勢によって途中からでも変化するかもしれません。あるいはどんな土地に落ちたのか、現段階では決めつけることができないものかもしれません。私たちはこの3つの失敗例にどれにでも当てはまるかもしれないし、重複して当てはまるかもしれないし、まだどれなのかわからないかもしれない。大切なのは、主イエスが例え話の最後で耳のあるものは聞きなさいとおっしゃったことでしょう。これは招待状のようなお言葉なんですよ。3つの失敗例は裁きとして語られているわけではなく、また運命が語られているわけでもない。むしろあなたたちは迷わず神の国への道を歩みなさい、素直に福音を受け入れなさいと導きをいただくのです。もう決してどれかに決まっちゃったわけではないんです。もしかしたら今はどれかに当てはまるかもしれないけれども、ずっとそれが続くとも限らない。とにかく御言葉を素直に受け入れなさい、そのように御言葉をいただいているんです。二つ目の失敗例は、石だらけの土の少ないところに落ちた種。土が浅いからすぐに芽を出したけれども、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまったとあります。このパターンは御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるけれども、根っこがないために、根っこっていうのは信念とかそういうことでしょうかね、困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人のこと。三つ目の失敗例は、茨の間に落ちたために塞がれて成長しない種。これは御言葉を聞いても世の思い煩いや富の誘惑のために御言葉が塞がれて実らない人のこと。二つ目と三つ目は、すでに信じているクリスチャンも聞かされてドキッとするかもしれませんし、他人事ではないと思われるかもしれません、ね、私自身もちょっとドキッとさせられる部分があるんですね。根っこがちゃんとあるのかとかですね、思い煩いはないかとか聞かれると怪しい部分はあるわけですよ。困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう、あるいは世の思い煩いや富の誘惑のために御言葉が塞がれて実らない、私は大丈夫かしらと思われるかもしれません。いえいえ、この箇所は脅しじゃないんですよ。過度に心配してはいけません。弟子たちだって、例えばペトロなんかは3度知らないって言って逃げちゃったわけですし、あとゼベダイの子のヤコブとヨハネは、私たちを偉くしてくださいなんて、どっちが左でどっちが右に座るかとかですね、そんなろくでもないことをしちゃったわけですよね。 だから私たちも危ないんじゃないか、そういうことではなく、同じ御言葉なのに実に人それぞれ様々な形で奪い取られることがあると、ありのままに都合の悪い現実が述べられている次第であります。ここから言えるのは何かというとですね、失敗例が実に多いということであります。今の私たちからすれば、何か牧師が足りないから、信徒の働きが足りないから、教会の働きが足りないから、そんなふうに思ってしまうこともあるんですけども、イエス様ご自身がそんなふうにおっしゃるわけですね。神のものである種なのに、やっぱり軽んじられてしまうとか奪い去られてしまう、そういう失敗例が多いんですね。聖書は福音宣教の難しさを包み隠すことなく教えてくれているんですね。まけばまくほど、種をまけばまくほどに受け入れられない種も多くなる。だからこそ種をまく側の教会としては、度重なる失敗にもめげてはならないのだと励ましを受ける次第であります。もうある意味失敗するのは当たり前なんだよって言われてるわけです。最初に福音を述べ伝えた主イエスご自身が十字架という最大の迫害を受けられたことを忘れるわけにはまいりません。弟子たちはイエス様が十字架、なんていうんでしょうかね、逮捕されちゃったのを見て失敗したと思ったんですよ。それで逃げちゃったわけです。ああ俺たちの師匠捕まっちゃった、もうこれでおしまいだ。でその後十字架にかかって死んじゃって、ああもうダメだ、復活するって言われてたのに復活するってことも忘れちゃって、女性たちが復活したのをお知らせに行ったんですけど、弟子たちはそんなの嘘でしょうとか思っちゃったわけですよね。イエス様ご自身がある意味失敗を引き受けてくださった、一種の失敗なんですよ十字架っていうのは。もちろん失敗なんて軽々しく言っちゃいけなくて、そこに救いがあって、その後復活があるから、あ、十字架も救いだったっていうのは後から分かったわけですけど、ある意味福音宣教の破れがあったわけですね。主ご自身も弟子たちも、世の抵抗は激しいんですよ。それだけ神を信じていたはずのユダヤ人でさえ聖書に書かれているようなありさま、ひどいありさまですから、人間が全く固くななのは織り込み済みなんです。まかれた種がの一部が無駄になったとて、神様がお仕事をやめたなんておっしゃることはありません。もうある意味抵抗を受けるのが分かってた上で、またその種がかなりの部分が奪い去られてしまうかもしれない、もう神様ご存知の上でなお私たちに種をまいてくださっている、そして私たち自身も種をまけとおっしゃってくださっている。神はそういうお方なんです。その最大の抵抗がイエス様の十字架だったわけですよ。でくれぐれもですね、私たちがまかれる側の立場であることも忘れるわけにはいかないですね。クリスチャンの一日一日が実りをもたらす生き方になっているのかと、主の諭しや導きをいただいているわけですから、地上に生きる日々を無駄にするわけにはいかないよなと背中を押された気持ちにさせられます。私たち自身がまかれた種がまかれた土地であり、また私たち自身も種をまけと使命を与えていただいている。失敗は織り込み済みなんです。3つも失敗例が語られるのは、種まきに際して歴代の教会が安易に期待しないためだと、そのようにも教えられます。 負けばうまくいくなんて簡単に思ってくれるな。だから最初に3つも失敗例挙げてるんですよ。うまくこともうまくいくこともあるし失敗することもあるっていうそういう、まあ、生易しい言い方じゃないんですね。どんどんどんと3つも失敗容赦なく失敗例を挙げる。安易に期待するなよ。収穫は簡単にもたらされるものではない。そうして3つの失敗例を見させられた後、やっちゅうほど見させられた後についに成功例が語られます。ところが他の種は良い土地に落ち実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。種がまかれる限り実りは確実にもたらされます。誰が何倍になるかは分かりませんが、豊かな実りをもたらすと主はそのようにおっしゃってくださいました。この30倍とか60倍とか100倍というのはあくまで例えですから、あんまり細かく考えちゃいけないんですね。とにかくまいた以上の実りがありますよ。もちろんそれは種の力、福音の力、神の力であります。私たちがまかれてないものを何か新しく付け加えて、なんか今の時代に合わせてなんか違ったものをやろうなんて思う必要はないんですね。私たちは受けてきたものをやはり今の時代もまいていく。種自体に力があるんです。福音自体に力がある。失敗も多いけれども必ず豊かな実りもあるんだ。この例え話が誰の視点から語られているか、おそらく皆様はすぐにお察しのことと思います。世界全体を見渡す神の視点であります。全体が見えるということは良いことも悪いことも共にクリアに見えていること。種がまかれいろんな土地に落ちて、中には食われたり枯れたり、そういう種もあるけれども、良い土地に落ちて豊かな実りをもたらす種もあるのだと。私たちもまたそのような視点を与えられているのです。神様は全体を見渡している。私たちもその全体を見渡す視点を与えられているんですよ。なかなか人間ってしぶといですから、簡単には信じてくれない。そんなのいらないって言ってくる人の方が多いかもしれない。散々失敗例を見させられた後に、しかし豊かな実りの事例もこうやって見させていただいて、これがこの世界なんだ、神様が種をまく世界なんですよ、その視点を見させていただいて、小さな成功や失敗で一喜一憂するわけには参りません。もっと広い視点を持って、長い時間、長いスパンをかけてこの世界を見渡す。それでもなお主は耳のあるものは聞きなさいと促してくださる。容赦なく失敗例見せてくれてるわけですけども、失敗例があってもより多くの人を招く姿勢は変わらないんですよ。福音宣教には粛々と進められる側面もあるわけですが、冷静さを保つ中で多くの人々に手を差し伸べていく、そういう静かに燃える熱さもまた神の御心として見させていただく次第であります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは主イエス・キリストを筆頭としてこの世界に福音の種をまき続けてくださいました。そして今もなおあなたは種をまくお働きをおやめにはなりません。どのようなところに落ちるのか、 残念ながら実りをもたらさない土地も多々あるということをあなたはありのままに見させてくださいました。私たちは撒けばすぐ実るだろうなんて安易に期待することは許されていませんけれども、しかし豊かな実りもあるんだとあなたは教えてくださいました。どうか私たちが一つ一つの失敗に心折れることなく粘り強く種をまき続ける群れとさせてください。また私たち自身もまかれた土地として豊かな実りをもたらすように、どうかあなたがますます栄養をお与えください。どうかこの地上があまねく神の種まかれて多くの実りをもたらす豊かな土地となっていきますように、救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。